はい、ということで今日はだから刑務所の中って話してんだけどさ、
はい、
でも日本の刑務所のリアルってやっぱりっていうか元受刑者のリアルってそんなに甘くないよっていうことはもう明確に分かっている、うん、で、まあ、シンプルに言っちゃえば今なんかその反社会的って見なされた瞬間ほとんど人権失うからね今ね、うん、だからそれを明確に書いたのはあの素晴らしき世界っていう2021年の西神谷監督ね、はい、役所広司さんがやってる、うん、もう元ヤクザで社会に出て刑務所から社会に出てきたけどもう何にもできないマジで何にもできない、はい、だからまあ言っちゃえばヤクザと呼ばれる人たちや元ヤクザと呼ばれる人たちはもうはっきりと社会的な弱者になっている、
うん
うんうん、これはもう偽らざる事実で、でね少しちょっとこの視点をねもうちょっと広げてみるとね、
はい、
あのつまりはでもなんでその人たちが再犯をしてしまうのかなってことにちょっともう一回そこに思考を巡らすためにこの話をしたいんだけど、
はい、
刑期の切れない非行少年たちって知ってる、
はい、
知ってる、
うん
うん、なんかこれはシンプルに刑期を切ってみましょうとでここにいる人数分均等になるように刑期を切ってみましょうっていう風ななんか命題を渡された人が、
はい、
いわゆる中心からこう放射状にじゃあ3等分だったら3本の線を引くってことができない人たちがいる、
はい、
例えばその丸円ものをまっすぐ3本いわゆる3枚に下ろすじゃないけど、
はい、
3つ切りにするみたいな切り方をする人もいる、
はい
でこれは境界知能っていうことに触れてるんだけど、
はい、
つまり今って学習障害とか発達障害って呼ばれたらある種社会福祉の対象にはなるじゃんけど、はい、ギリギリ学校に通えちゃうくらいにはわかる、
うん、
けどでもいわゆる知能指数で言えば80はなくて、
うん
その65ぐらいからみたいな、
はい、
まさにその辺にいる方たちを境界知能って呼ぶんだけどでもそういう子たちが非行を繰り返しちゃうってことを書いている本だよね、うん
はい、
でそれをが漫画になりだったり、うん、NHK がドラマにしたりっていうのがこの刑期の切れない非行少年たちなんだよね、うん、で犯罪を繰り返してしまう人たちっていうのは何ていうかこういう側面があるって思っていていいって僕は思ってる、
はい、
どっちかというとそういう人たちが生きづらい社会を我々が作ってしまっているって考える、
うんはい、
で刑期の切れない非行少年たちっていうのはまさにそれを書いてるんだと思うんだよ。なんかだからその女子少年院の話なんだけどさそこで精神科医をやってる方が刑期が切れないってことに気づき でもその人子たちがなぜ非行に至ってしまうか分かんないからさ、はい、てかまあ、うん、なんていうかなこうでもよく少なくともお勉強は学校が指すお勉強はそこまで得意でてか、ま、ほとんど分かんないで、はい分かんないっつって落ちこぼれていった時にでも受け入れてくれるのがそういうちょっとやんちゃな友達だったりする、
うん、
でそういう中にいるとなんか例えば妊娠しちゃうとかそういうことが起きていてでもなんていうか立場的には子供を育てられなかったりとかまあ赤ちゃん産むんだけど捨てちゃってみたいなので刑務所にやってきてみたいななんか、うん、そういう境遇が存在してるってことを書いているわけだよね、
はい、
でここから少し僕は なんでこういう存在を生んでしまう社会かってことなんだけどこれ、はい、全然単純な話じゃないよめちゃくちゃむずいんだけど、
うん、
でもこれ一つの本をちょっと僕は考える手引きにしたいと思うのが、
はい、
ビジュアルシンカーの脳絵で考える人々の世界、 テンプル・グランディンさんって人が書いた日本の翻訳だと2023年に出てる本があって、これ僕あの、はい、ゆる言語学ラジオっていうポッドキャストで紹介されて知って、うん、読んだんだけど、
はい、
これね僕はすごくいい本だと思ってんのね、うん、ビジュアルシンカーっていう言葉初めて知ったんだけど、
はい、
なんかさ仕事してる現場だとさロジカルシンキング論理的に考えなさい、うん、論理的に考えなさいってすごい言うじゃん、
はい、
で僕もそういうトレーニング受けたし実際、はい、アクセンチュアって会社行った時は、
うん、
でそれが僕は高い水準でできるって自覚もある。だけどなんでそうしなきゃいけないんだろうっていう問いに対しての答え誰も持ってないと思う。つまり、うん、なんでロジカルシンキングをしなきゃいけないのかというと、
はい、
そうした方が成功しやすいように社会が作られているからだよね、
うん、
で、
うん
うん、この本で言ってるビジュアルシンカーって何かっていうと、
はい、
本の副題にもある通り絵で分かる人たちっているわけよ、
うん、
ロジカルシンキングって言ってる時点で言葉で理解する人たちのことを前提にしてんじゃん、
はい、
でも絵で分かる人っているのよ、
うん、
事実さ、じゃあなぜ画家は絵を描くのかって言ったらさ、絵の方が最も伝わるからじゃん、
はい、
画家に対してさこれは何を描いてるんですかって聞くバカいないわけじゃん、うん、それはさ画家の人たちが絵を描くことで表現になっていて、その言葉で絵というメディアね、この場合、うん、媒介物でコミュニケーションしてるんだから、なんかこの絵は何を描いてるんですかって言ってる時点でなんか言葉の世界の話に持ち帰ってるわけ勝手に、
はいはい、
で別にビジュアルシンカーの人がいたっていいし、事実いるってことを脳の研究も含めて書いてるのがこのビジュアルシンカーの脳っていう本なのね、はい、だから僕ははっきり言えばね、僕はねロジカルシンキングを強要することも絶対しない、
うん
うん、当然なんていうのかな、議論してロジカルシンカー同士が議論し合って遠くに行けるんだったら僕は自分もロジカルシンキング使うと思うよ、
はい、
けど相手がロジカルシンキングが不得意だからって劣ってるわけじゃない、マジで、うん
はいはい、
うん、むしろ絵で表現できたりとか別の思考の方法で表現できたりとか、はい、分かったり分かる分かり方だってあるんだから、
はい、
そのやり方やってくれていいって思ってるのね、はい、でねこっから先は完全に僕の作った言葉の話なんだけど、
はい、
でも僕さ、僕ロジカルシンキング得意だと思ってるけど僕ロジカルシンカーだと思ってない、はい、自分のこと、
うん、
僕はね実はねこれ僕が作った言葉だよ、僕はビジュアルシンカーコンポジション型だって思ってるの、
はいはい、
どういう意味かというと僕はね、うん、図で理解してるの世界を、
うん、
常に図で考えてるの、
はい、
いろんな形の図があるんだけど、でも僕は常に世界をね図的に理解してるの、構造というか、はい、
うん、
だから僕ビジュアルシンカーコンポジション型で、でも図って実は論理に近いものでもあるから、
はい、
だから僕ロジカルシンキングもいけんのよ、うん、むしろロジカルシンキングより早いと思う僕の方が、
うん、
僕の思考の方が早いと思う、ロジックでいわゆるマッキンゼーとかのやつらがこうなんかなんちゃらツリーみたいなのやっとるやん、なんちゃらピラミッドみたいなのとかさ、はい、ミーシーとかさ言ってんじゃん、はい、あんなの僕どっちかというとミーシーに書こうと思って書かなくても僕図で一気にわかるから、
はい、
ロジカルシンカーより僕の方が早いのよ、
うん、
って考えればビジュアルシンカーの方が早いことだってあるんだよ、絵で分かってんだから、
はいはい、
って意味で言うと、うん、なんかロジカルシンキングできるやつがすげえとか言ってるやつはクソで、うん、
はい、
そもそもクソなんだよ、これクソなんだよ、そこに優劣なんてあるわけじゃないんだよ、はい、どっちだっていい、どっちだっていいし、はい、でどっちの強さもあっていいし、ある、うん、明確にある、
はい、
だからもう話を戻すとね、
うん、
なんか僕はその景気の切れない非行少年たちっていうのも、なんていうのかな、程度問題こそあれども、でも彼らが生きづらい世の中をロジカルシンカーたちが作ってるっていう結果だとも思う、
はい、
うん、だってそもそも IQ っていう尺度自体が、だってさそうじゃない尺度がこの世にはあるったっていいだろう、なんか、うん、
はい、
うん、例えばサバン自閉症の方たちがさ瞬間的な記憶ができたりとかさ、すごく 特定の領域のことの記憶力が異常に発達してるみたいなこと、僕ら今測れる尺度持ってないよ。で、彼らが生きる瞬間とか絶対あるはずなのに、はい、それを許さないこと、うん、それに僕はめちゃくちゃ頭にも来るし、
はい、
なんかそういうことを触れないでダイバーシティとかほざいているやつマジ頭くるっていうか、
うん、
まあこれちょっとこっから先問題あるかもしれないけど、でも昨日僕ね吉田寮の映画見に行った時一つ思ったの、はい、当然さそういう映画だからリベラルな人たちが来てるじゃない、僕自分は、はい、真の意味でのリベラルだって自覚があるけど、いわゆる格好好きのリベラルたちって、はい、すごくね無礼なのね、
うん、
なんか席の上、はい、前を通る時とかすごく傲慢で、アンケートのペンとか平気でその椅子の上に忘れてったりする、
はい、
で俺普段怒ってばっかりだけどこういう時迷惑かけちゃうんだよなとか平気で言うんだよな、ジジイがいたんだけど明確に昨日、うん、何人かそういう人がいたんだよね、
はい、
ですごくエゴイスティックで質問をしたいっていう時に、うん、周りの他の質問がしたい人たちを遮ってまで質問しようとする、でも実際その通ってることはその場にいる人たちのためになってないことを言ってたりする、でその辺は僕はすごく軽蔑する、はっきり言って、
はい、
自分がリベラルだって自覚があるがゆえに格好好きのリベラルがそういうふうに社会的に振る舞ってる時、うん、本当に悲しくなるし、はい、そういうやつらこそ偽善的に弱者を救えって言ってることをもう許せないくらいのレベルにいるね、うん、っていうのがちょっとこのチャプター怒りも込めてっていうことで、
はい、
では次のチャプターです、うん